源氏物語、朝顔、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。自らは、あるかなきかの朝顔と、言いなす人の忘られぬかな。自らは、あるかなきかの朝顔と、言いなす人の忘られぬかな。晶子。山陰は父宮の者のために職をお辞しになった。源氏は例のように古い恋も忘れることのできぬ癖で、始終手紙を送っているのであったが、山陰ご在職時代に迷惑をされた噂の相手である人に、女房は打ち解けた返事をお書きになることもなかった。9月になって宮廷の桃園の宮へお移りになったのを聞いて、そこには御叔母の女房の宮が同居しておいでになったから、そのお見舞いに託して源氏は訪問していった。婚姻がこの御お腹方々を懇切にお扱いになったことによって、今もそうした方々と源氏には親しい交際が残っているのである。同じ御殿の西と東に分かれて、老内親王と若い前参院とは住んでおいでになった。式部卿の宮がお隠れになって何ほどの時が経っているのでもないが、もう宮のうちには荒れた色が漂っていて、しんみりとした空気があった。女子の宮がご対面遊ばした源氏にいろいろなお話があった。老女らしいご様子で、咳が多くお言葉に混じるのである。姉君ではあるが、太政大臣の妹人の宮は、もっと若く美しいところを今もお持ちになるが、これは全く老人らしくて、女性に吐息のするほどコチコチした物腰でおありになるのも不思議である。院の陛下がお隠れになってからは、心細い者に私はなって、年のせいからも泣かれる日が多いところへ、またこの宮が私を置いていっておしまいになったので、もうあるかないかに生きているに過ぎない私を訪ねてくださったことで、私は不幸だと思ったことももう忘れてしまいそうですよ。と宮はお言いになった。随分老人めいておしまいになったと思いながらも、源氏はかしこまって申し上げた。院がお隠れになりまして以来、すべてのことが同じこの世のことと思われませんような変わり方で、思いがけぬ処罰を受けまして、縁獄にさすらえておりましたが、たまたま帰郷が許されることになりますと、また雑務に追われてばかりおりますようなことで、長い前からお伺いいたして懇意のお話を承りもし、お聞きもいただきたいと存じながら、果たし得ませんことで悶々としておりました。あなたの不幸だった頃の世の中はまあどうだったろう。昔の美代もそうした時代も同じように眺めていねばならぬことで、私は長生きが嫌でしたが、またあなたがお栄えになる日を見ることができたために、私の考えはまた違ってきましたよ。あの中途で死んでいたらと思うのでね、長生きが良くなったのですよ。ブルブルと声が震う。また続けて、ますます綺麗ですね。子供でいらしたときに初めてあなたを見て、こんな人も生まれてくるものだろうかとびっくりしましたね。それからもお目にかかるたびにあなたの綺麗なのに驚いてばかりいましたよ。今の陛下があなたによく似ていらっしゃるという話ですが、その通りにはいかないでしょう。やはり育毛をとっていらっしゃるだろうと、私は想像申し上げますよ。長々と宮は語られるのであるが、面と向かって美貌を褒める人もないものであると源氏はおかしく思った。さすらい人になっておりました頃から、非常に私も衰えてしまいました。陛下のご美貌は、古今無比とお土産申しております。あなた様のご想像は誤っておりますよ。と源氏は言った。では、時々陛下が拝んでおれば、一層長生きをする私になりますね。私は今日でもう人生の嫌なこともみんな忘れてしまいましたよ。 こんなお話の後でも、この宮はお泣きになるのである。お姉様の三宮がお羨ましい。あなたのお子さんを孫にしておられるご縁で、主人はあなたにお会いしておられるのだからね。ここのお亡くなりになった宮様も、そのおぼし召しだけがあって、実現できなかったことで、短足を遊ばしたことがよくあるのです。というお話だけには、源氏も耳の止まる気がした。そうなっておりましたら、私は素晴らしい幸福な人間だったでしょう。宮様方は私にご愛情が足りなかったとより思われません。と、源氏は恨めしい風に、しかも言外に意を響かせても言った。仁王のお住まいになっている方の庭を遠く見ると、枯れ枯れになった花草も、なお魅力を持つ布のように思われて、それを静かな気分で眺めていられる霊人が直ちに想像され、源氏は恋しかった。会いたい心の抑えられないままに、こちらへ伺いましたついでにお尋ねいたさないことは、志のない者のように誤解を受けましょうから、あちらへも参りましょう。と、源氏は言って、縁側伝いに行った。もう暗くなった頃であったが、二味色の縁のミスに、黒い几帳の添いで立てられてある杉影は身にしむものに思われた。滝物の句が風について吹き通う縁なお住まいである。外は失礼だと思って女房たちの計らいで南の端の雑記の席が設けられた。女房の千次が応接に出て取り継ぐ言葉を待っていた。今になりましてお今のミスの前などにお席をいただくことかと私はちょっと戸惑いがされます。どんなに長い年月にわたって私は志を申し続けてきたことでしょう。その労に報いられて、お今へ伺うぐらいのことは許されていいかと信じてきましたが、と言って、源氏は不満足な顔をしていた。昔というものはみんな夢でございまして、それが覚めた後の儚い世かと、それもまだよく決めても終われません境地にただいまはおります私ですから。あなた様の労などは、静かに考えさせていただいた後に決めなければと存じます。女房の言葉の伝えられたのはこれだった。だからこの世は定めがたい、頼みにしがたいのだと、こんな言葉の端からも源氏は悲しまれた。人知れず神の許しを待ちしまに、心つれなき世を過ごすかな。人知れず神の許しを待ちしまに、こらつれなき世を過ごすかな。ただいまはもう神に託してお逃れになることもできないはずです。一方で私が不幸な目に遭っていました時以来の苦しみの記録の片足でも聞きくださいませんか。源氏は女王と直接に会見することをこう言って強要するのである。そうした様子なども昔の源氏に比べてより優美なところが多く沿ったように思われた。その時代に比べると、年はずっといってしまった源氏ではあるが、位の高さにやつりあぬ若々しさは保存されていた。なべて世の哀ればかりを問うからに、近いしことを神愛さめん。なべて世の哀ればかりを問うからに、近いしことを神愛さめん。と、山陰のお歌が伝えられる。そんなことをお咎めになるのですか。その時代の罪は、みんな信濃の風に負ってもらったはずです。源氏の愛嬌はこぼれるようであった。このみそぎを神は、恋せりとみたらし川にせしみそぎ、神は受けずもなりにけるかな、お受けになりませんそうですね。千次は軽く冗談にしては言っているが、心の中では非常に気の毒だと源氏に同情していた。羞恥深い仁王は、左に奥へ身を引いておしまいになって、もう千次にも言葉をお与えにならない。あまりに哀れに自分が見えすぎますから、 と深いと安息をしながら源氏は立ち上がった。年がいってしまうと恥ずかしい目に遭うものです。こんな恋の憔悴者にせめて話を聞いてやろうという寛大な気持ちをお見せになりましたか？そうじゃない。こんな言葉を女房に残して、源氏の帰った後で、女房らはどこの女房も言うように、源氏をたたえた。空の色も身にしむ夜で、木の葉の鳴る音にも昔が思われて、女房らは古い頃からの源氏との交渉のあった、ある場面場面の面白かったこと、身にしんだことも心に浮かんでくると言って、山陰にお話し申していた。